社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社フライヤー代表取締役 CEO 大賀康様でいらっしゃいます。まずは経歴をご紹介させていただきます。早稲田大学大学院理工学研究科卒業後、アクセンチュア株式会社にご入社なさっていらっしゃいます。その後フロンティアマネジメント株式会社を得て、株式会社フライヤーを設立。2025年には東京証券取引所グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。大賀社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問なんですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか。
自分自身は東京でして、両親は京都出身なんですけれども、はい、ずっと東京ですね。
なるほど、
はい、
東京のどちらら辺でした。
石神井公園っていうところなんですけど、練馬区ですかね。
なるほど、は
い、
なるほど、はい。その石神井公園時代は小学校はどんなお子さんでいらっしゃったかなと思い出しますか。
ですね、なんかクラスの取りまとめ役みたいな、当時高校までですね、野球をずっとしていたんですけれども、まあ、少年野球小学校で入っていて、で手打ち野球とか、あと軟球でみんなで試合をしたりとかするときには、まあ、土日に人を集めて、でオーダーとかを自分で決めて、でみんなにやってもらうみたいな、なんかそんな役回りをしてました。
はい、じゃあ当時からもうリーダーシップを発揮なさってたって、そんな感じでいらっしゃいます。
そうですね、まあ、取りまとめ役をしたりとか、まあ、あとゲームを作ったりとか、まあ、昔から戦国武将のゲームとかが好きでですね、自分で画用紙でですね、ゲーム日本地図みたいなのを作ってですね、まあ、シミュレーションゲームみたいなのを作って、休み時間にみんなで遊んだりとか、なんかそんなこともやってましたね。はい、
じゃあボードゲームをご自身で作ったって、そんな感じでいらっしゃ
いますね。そうですね、はい、
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。中学時代はどんなことをして過ごしたなって思いでございますでしょうか。
まあ、基本的には野球部中心でですね、野球をしていたことが多いんですけれども、なんか例えば塾とかもですね、野球部のメンバーと、まあ、一緒の塾でですね、なんか地面にこうなんか低いテーブルを、なんていうか、が並んでいるようなですね、まあ、寺子屋みたいな塾だったんですね。で半分ぐらい自分が教えるみたいな、なんかお金払ってなんか 塾講師をしているみたいな、なんかそんな塾で、はい、学んでました。は
い、割と珍しい塾でいらっしゃいますね。
そうですね、なんか個人の人がやられている塾で、まあ、どんな人でも一定の高校に、行けるようにっていうことをサポートする形でですね、なんかちょっと変わった塾かもしれないですね。はい、
教えるってことは逆にはちゃんと理解しないと教えられないから、余計理解できると、そういう感じでいらっしゃいますか。
まあ、そうですね。はい、
その当時からじゃあこう教えるのもお上手だったんじゃないですか。
いや、まあそうです、自己流でやってた感じなんですけれども、まあ一緒に勉強している、学校の勉強とかはまあ一緒にしているので、まあ比較的分かりにくいところとかがまあつかみやすいっていうことでですね、まあ、大学生 の講師の方とかも来ていたんですけれども、まあ、一緒にその塾に入っているメンバーを、教えるみたいなことはしていましたね。はい、
なるほど、ありがとうございます。高校はどちらの高校にお住みになられましたか。
都立の西高校っていう、まあ、公立高校なんですけれども、まあ、なんかすごい、まあ、自由な学校っていうんですかね、なんか運動会とかも結構奇抜なっていうか、すごい自由な、応援団みたいなのもそれぞれ特色のあるですね、応援をしたりダンスをしたりとかしたり、あとはまあ全然進学指導みたいなのがなくてですね、もうその人にお任せみたいな感じでしたね。はい、
なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっとリスナーの皆様向けに一応解説をしておきますと、まあ、その地域でいうと西富士といったらもう東大いっぱい受かる一番トップの都立高校ですので、多分大賀社長さん勉強も相当できたんじゃないですか。
いや、あれなんです、得意と不得意がすごいはっきり分かれてて、覚えるものが少なくて応用系の、学問というか教科は得意だったんですね。だから数学と物理がすごい得意で、で、一方でこう興味はすごいある、今でもすごい歴史は好きなんですけれども、まあ、世界史とか日本史とか 何でしょうね、なんかそういう英単語とかもう今でも全然覚えられなくてですね、そういう科目があんまり得意じゃないみたいな、結構デコボコがある感じでしたね、はい。
でもリスナーの皆様方にお伝えすると、はい、日誌にはそう簡単に受かりませんので大変頭のいい方でいらっしゃると思うんですが、なんかこう日誌高校で、まあ、思い出少しお話しいただきました、こんな思い出が一番強烈だったなと思い出ございますでしょうか。
そうですね、まあ高校では、野球部、硬式野球部とですね、軽音楽同好会を初め1年生から2年生の途中ぐらいまで、まあ、野球は3年の夏までやるんですけど、なんか兼部のような形でしていて、で高校1年の時ってなんかいろいろバット持ったりとかウォータークーラー持ったりとか、すごい1年生がなんか練習とか試合のために荷物をたくさん持つんですね。なんかパシリみたいなことするんですけれども、でそれを持ちながらギターを担いでですね、でアンプを持って学校に自転車で30分ぐらい行ってですね、結構親からは心配されまして、もう荷物が自転車こいでるみたいな感じになっていてですね、ちょっとなんか何でしょうね、本当に荷物をたくさん持ちながら、学校に通ったり、野球の練習場に行ったりっていうことで、いう生活をしていたのと、あと高校3年になる時ですね、コーチとして、顧問の先生はあんまり野球の経験者じゃなかったので、出身のですね、大学生が、監督をしたりとかコーチをしてくれる野球部だったんですけれども、そこで、なんかみんな、春休みの練習の時にですね、なんか春季講習とか、なんかちょっと受験を意識し始める人もいて、で春季講習で野球の練習を結構な人数が休んだことがあったんですね。でそこで監督がすごい怒ってですね、来なくなっちゃったので、選手兼監督みたいな感じでですね、なんか3試合ぐらい自分が野球の采配をしたこともあります、はい。
やっぱり小川社長様は、はい、もうどこ行ってもリーダーシップ発揮するタイプでいらっしゃるんですね。
いや多分天性のリーダーっていうタイプじゃないと思うんですよ。なんかカリスマみたいなんで、ぐいぐい引っ張っていくっていうタイプの人間ではないんですけれども、なんかこう作戦を立てたりとかするのが結構好きでですね、ゲームを作るとかも少し近いところあるんですけれども、なんでこう野球の試合でどうすれば自分たちの強いところで相手の弱いところと勝負ができるかっていうのを結構サインの中とかでですね考えて、いかにこうなんか盗塁とかで揺さぶるかとかヒットエンドランとかするかとかですね、そういうのを楽しみながらやっていた感じですね、
は
い。
なるほど、なんかお聞きしているともう社長になるべくなった戦略家ってそんな感じでいらっしゃいますね。
そうですね、結構読んでた本もですね、歴史小説とかが多くて、自分はなんていうか大将みたいな戦国武将っていうよりかはその軍師っていうんですかね、そういう存在に結構憧れてたっていうところがあってですね、ゲームとかでも出てくるんですけど、戦国ゲームとか三国志のゲームとかやると必ず軍師っていうのがいて、基本的には何らか意思決定をしようとするとアドバイスしてくれる存在、っていうことでですね、そういう存在に、憧れていたこともあってですね、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。今の大河の豊臣の黒田官兵衛、
はい、そうですね、竹中半兵衛とか黒田官兵衛とかそういう存在ですね。
今回黒田官兵衛は須田将暉がやるらしいですけど、
随分かっこいい
須田将暉ですね、はいはい、ありがとうございます、はい。でその後早稲田大学にお進みでよろしかったでしょうか。
そうですね、
はい、早稲田大学を選ばれた理由は何かございましたか。
そうですね、なんかですね、理工学部ということで、自分は物理の中でも力学っていう分野がすごい好きでですね、であれって何かっていうと、運動方程式ってニュートンが編み出したですね素晴らしい方程式があって、ほとんどの物体の運動を一つの方程式で、表すことができるっていう、なんと美しい学問かと思ってですね、その物理とか力学を応用して、何か社会に貢献するようなことがしたいって思ってたんですね。でそもそも自分はなんか 当時環境問題にすごい、まあ、今でも結構されていると思うんですけれども、まあ、中高ぐらいでですね、環境問題で二酸化炭素がすごい多くなっているとか、オゾン層が破壊されているとか、まあ、そういうニュースをすごい見ていたりとか、学校で勉強したりしてですね、で一番インパクトのある、環境問題に対して産業は自動車産業じゃないかなというふうに思ってですね、まあそういった、自動車会社とかに勤めて、環境に優しい、エンジンとかを作れるようなエンジニアになっていきたいと思って、機械工学っていうものを専攻すると。で、まあ、大学はもう数えるぐらいしか受けていなくて、まあ、自分夏まで、野球の試合があるじゃないですか、夏の甲子園の予選が7月の下旬ぐらいまであってですね、なんでもう1年浪人して準備するんだろうと思っていたので、とりあえず受けていたところが、いくつか合格してですね、その中で早稲田を選んだっていう感じですね、
はい、なるほど、ありがとうございます。早稲田大学時代の思い出なんてございますでしょうか。
そうですね、ざっくり3年間はサークル中心に、テニスサークルの副幹事長っていうのを、3年生の時にやっていてですね、150人ぐらいいる結構大きなサークルだったので、それが中心だったのと、残りの3年間は、研究室に入ってから大学院までなんですけれども、ひたすら研究室にいたって感じでしょうかね。特に土地柄っていうんですかね、1年生の時は、高田の馬場ってものすごく、居酒屋と雀荘の多い町だった。今ちょっと雀荘どれだけ残ってるのか分かんないですけど、多い町で、同期 の友人が、3人しかいないからあと1人足りないから来いっていつもこうなんかメールが来てですね、語学英語とか、自分ドイツ語だったんで、第二外国はドイツ語だったんですけど、語学の授業以外は出させてくれないっていう友人が、なんかそんな大学 1,2 年だったかなというふうに思います。はい、
大変楽しい時代でいらっしゃいました、ね、
そうですね、なんか本当になんか申し訳ない大学生活だったかもしれないですね、はい、
でその後大学にお住みになってらっしゃいましたが、大学にお住みになった理由といいますか、はい、そういうのございましたでしょうか。
研究室でやっていたことがですね、エンジン、もともと志していたように、エンジンの、環境に優しいものを作るっていう研究室に、入れたので、まずその何て言うんですかね、3年生の途中から4年生までだと、1年ぐらい研究はするんだけれども、例えば学会で発表するとか、なんか、時代の最先端の研究をするっていうところまではまだ及ばないんですね。で自分の中でまだその、研究をしっかりやりきったっていうところまで行っていないなと思ったので、大学院に進学する。5、6割の人がそのまま大学院に理工学部の場合行くんですけれども、そのまま引き続き研究したいと思ってですね、大学院の方に進んだ感じですね。
なるほど、ありがとうございます。大学院時代の思い出なんてございますでしょうか。
そうですね、本当は1年間どこか海外の大学に留学したかったんですけれども、やっぱり海外に留学するってすごいお金のかかることなので、親からはですね、明確に反対されてですね、やめろみたいな感じでですね、あと先生にも相談したんですけど、そうしたら大学院3年になるねって言われてですね、ちょっと1年増えるんだったらやめようかなと思って、でも夏休みがちゃんと取れたので、夏休み1ヶ月、サンフランシスコとかですね、行って、留学というか、語学留学みたいな形でですね、行って、で、ニューヨークに、最後の1週間行ってですね、で、そこはもうほぼ観光なんですけれども、で一通りニューヨークも観光して、当時貿易センタービルとかもあったんですけど、それ登ったりとか自由の女神行ったりとかで、帰ってきて1週間後にテロがあったっていう感じでですね、なんか結構ずれてたら結構なんか動きにくくなってたり、場合によっては何らか関わることがあったかなというふうに思うので、本当になんていうか、もうタイミングとか、運命みたいなものは、どういうふうになるかっていうのは分からないものだなっていうふうには感じましたね、
はい、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、 で、その後、外学卒業後、アクセンチャーにお勧めになってらっしゃいますが、はい、アクセンチャー選ばれた理由というのは何がございますでしょうか。
そうですね、まあ、高校時代とか歴史小説とか読んで、なんか軍師のようなものに憧れていましたっていうあのお話の、まあ、その先でですね、まあ、アクセンチャーというあの、まあ、会社では、まあ、あのいろんな部門があってですね、まあ、初めは自分はプログラミングをしっかりやりたいと思ったんで 3、4年あのプログラミングをやるっていうのはもう入る前から決めてたんですけれども、まあ、その先でいわゆる経営コンサルタントのようなあの仕事をしたいって思ってた、まあ、軍師みたいに企業参謀になりたいって思っていてですね、で、まあ、いくつかコンサルティング会社あの受けさせていただいた中で、まあ、一番、なんですかね、自分が若かったからそれがいいと思ったのか分かんないんですけど、実力主義だし、なんか当時の外資系っぽいですね、あの厳しい世界だというふうに思ってですね、まあ、せっかく行くなら一番厳しいところに行こうと思ってですね、なんかアクセンチャーを選んだっていう感じでした。
なるほど、はい、やっぱり社長らしい社長さんでいらっしゃいますね選び方が。アクセンチャーでの思い出というのは何かございますでしょうか。
そうですね、まあ、結構はちゃめちゃな当時ですね会社だったなと。今多分国内で3万人ぐらいあの従業員がいるんですけれども、当時は2000人ぐらいでしたかね、まあ、それでもあの徐々に増えてきているタイミングではあったんですけれども、なんか研修でもう会社の初めの入社時の研修から人がいなくなり始めるんです。当時3年で大体半分になるって言われててですね、で研修でもう脱落する人が出てくるっていう、すごいな。別にそんなにあの夜遅くまでやる研修じゃないんですけれども、結構期限とかが相当タイトだったりとかしたので、そういったところがあの面白いなと思ったのと、あとですね、その研修の最後に、海外研修がついてて、で2週間から1ヶ月ぐらいですかね、あの当時はあのシカゴの近郊のセントチャールズっていうところに研修施設がアクセンチャーであってですね、でそこに行くんですけど、空港にシカゴの空港に着いたらすっごいでかいリムジンが迎えに来るんですよ。でそれに乗ってシャンパンとかを飲みながら、研修会場に向かうって、なんかすごいすごいなんか経験させてもらえるなと思うんですけど、でちょっと勘違いするじゃないですか、そこで何か社会人としてこんなに優遇されるのかと。で研修が終わって帰ってきた瞬間ですね、もうあのもう奴隷のように働くっていう感じで、もう全然そこが頂点で、いきなりプロジェクトにアサインされた瞬間ですね、もう本当に下僕のようになるっていうですね、かなりなんか面白い会社だなっていうふうに、まあ、当時ですね、今かなりホワイトになってるらしいんで、あの当時はそういう、はい、経験でした。
じゃあ相当勉強になったんじゃないですか。
そうですね、本当にあの、まあ、知力体力っていうんでしょうかね、あのどれくらいの、負荷をかけるのが自分にとってのベストパフォーマンスかっていう、まあ、限界ギリギリだったり限界超えたりみたいなことをあの、まあ、体験したので、まあ、そういう自分にとって の最適なパフォーマンスが出る働き方っていうのが少しずつ分かったっていうところが大きいですが、あとは何事に対しても考え抜くっていうんでしょうかね、あのちょっと考えて答えを出す、まあ、それで意思決定すればいいものも中にはあるんですけれども、本当にそれが正しいのかとか、もっと考えたら違う施策が出てくるんじゃないかとかですね、今の環境の中で本当に、自分たちにとって取るべきアクションなのかみたいなのを、考え抜くって、考え抜くっていう言葉は結構あのアクセンチャーの中でよく使われていたんですけれども、まあ、そういう習慣が身についたことはその後に生きたかなというふうに思いますね、はい、
なるほど、ありがとうございます、はい、でその後フロンティアマネジメントさんに転職という感じでよろしかったでしょうか。
はい、
こちらはどんな会社でいらっしゃいますか。
はい、まあ企業再生に強いコンサルティング会社、まあ今上場している会社になりますけれども、例えば弁護士の方とか、会計士の方とか M&A の専門家の方とか、私みたいな経営コンサルタントの、バックグラウンド のメンバーとか、そういうメンバーが集ってですね、で企業のフェーズによって再生のフェーズによって、まあ、一番厳しい っていうか、もう本当に破綻とかになると弁護士破綻になってくるんですけど、いや、まあ、そのギリギリみたいな、なんとか回復できそうだっていうと、まあ、例えば会計士のメンバーとか、経営コンサルタントのメンバーとかが、まあ、その会社に常駐したりとかですね、まあ、支援をするような形で、なんとか業績を回復させていくって、まあ、そういうことに強みのある、まあ、当時ですね、会社でした、
はい、そちらに移られたら何か理由っていうのはございましたでしょうか。
そうですね、まあ、アクセンチャーという会社の時はですね、まあ、もちろんコンサルティングのフィーが一定程度高いっていうのもあるんですけれども、どちらかというと、しっかり利益の出ている会社をより勝たせるっていう案件が、まあ、多かったですかね。コスト削減とかもそうだし、まあ、どちらかというと新規事業とか成長戦略、みたいなのでより伸ばすっていうことが多かったのと、カウンターパートは一番ハイレイヤーで、私の場合ですね、まだ役職がそれほど高くなかったっていうのもあるんですけれども、まあ、部長さんとか事業部長さんっていう形 なので全社戦略みたいになることがあんまりなかったんですね。で、一方でフロンティアマネジメントは、まあ、企業再生って会社にとって何回やるか分からない、1回ぐらいしか経験することのないフェーズなんですよね。で、必ずカウンターパートが社長になります。中堅企業ぐらいの社長がカウンターパートになることが多くてですね、で、全社戦略を本当に最適な形で、例えば半年でコスト削減とか進めて、でそこから成長戦略を、実行するっていう、まあ、非常にやりがいのある、使命感のあるですね、案件が多いということでですね、まあ、自分としてはそのチャレンジをしたいというふうに思いましてですね、フロンティアマネジメントに移りました。
なるほど、ありがとうございます。フロンティアマネジメントさんでの思い出なんてございますか。
いや、そうですね、まあ、でもすごいいい会社だったなというふうに思っていてですね、まあ、今でもとても大切にしているリスペクトっていう価値観があるんですけれども、やっぱり、経営コンサルタントの人は、まあ、いかにこうなんですかね、業績を良くしていくかっていうところの、まあ、専門性なんですけれども、やっぱり法的なところは弁護士の人には絶対かなわないですし、会計処理っていうんですかね、例えばモデリングとかになると会計士 のバックグラウンドの人のとか投資銀行のバックグラウンドの人のが、得意ですし、そういう得意を持ち寄って、一つの案件でチームで、再生させていったり業績を高めていくっていうことがですね、とても印象的でですね、でそういうなんていうんですかね、自分一人だと、まあ、仕事ってそんなに全てのことができなかったり大きなことができなかったりするんですけれども、そういう専門性を持ち寄ると、まあ、こんなにさまざまな案件に貢献できるんだっていうことがよく分かったっていうところでしょうかね。
なるほど、はい、ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。